副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日もゲストに来ていただいております。副業アカデミーを運営している株式会社レベクリンの取締役、竹越優さんです。よろしくお願いします。
はい、竹越です。よろしくお願いします。
前回の話がとても面白かったので聞いていただきたいんですが、
そうですね、
ズバリタイトルが副業詐欺を見抜く方法とはというやつを、うん、お送りしてます。
はい、だいぶね、参考になると思うんですよね。
はい、うん。そうですよね。うん。特に、復帰を始めて、一番初めになんか、詐欺に騙されたりすると、お金も失うし、うん、やる気も失うし。
まあ、嫌になっちゃいますよね。最初にそれやっちゃうとね。
はい、うん。ぜひ、前回の放送を参考にしていただきたいと思います。はい、本日は何の話でしょうか。
竹越優さんといえばですね、やはり不動産投資の男なんですよ。
なるほど。
はい。なので、不動産投資について、詳しく聞きたいんですけど、今のこの情勢というか、今からでも不動産投資やるべきでしょうかっていう相談って、すごく多いんですね、うんうんうん。興味はあるけど、高いんじゃないですかっていうことで、あと、少子化の日本で大丈夫ですかっていうことでですね、始められてない方も多い中で、私もそうですけど、竹越さんはもうめちゃめちゃ不動産投資やりまくってるんですよね。
はい。
なので、今の現状とか、今後の見通しとか、今やるべきかやらないべきかとか、その他、自由に、竹越さんに不動産についてお話を聞いてみたいなっていう回です。
はい。
竹越さん、不動産は好きですか？
もう不動産大好きなんですよね。今同じこと言われる。不動産大好きで、はい。不動産だけやってたいっていう気持ちが。副業アカデミーの取締役もやらせていただいてるんですけども、
はい、
できれば不動産だけやってたいっていうぐらい、不動産が大好きですね。
はい、
はい、いろんなね、メリットあると思うんですけど、やっぱり、はい、不動産は、ある意味、ちゃんといいものを買えば、もうほっとけるっていうのはやっぱり一番でかいので、副業としても、何か他のことに取り組んでても、両方やれるっていうものなんで、
はい、
その、両方やれるっていう意味ですごく、不動産っていうのはやりやすいんで、最初の取っかかりだけ、間違わなければというかね、ちゃんと勉強して始めれば、これに、が最強だなというふうに、20年副業といろんな投資といろんな詐欺案件といろんなものを見てきた。一応、こうずっと見てきた中で、20何年以上見てきた中で、やっぱりそう思いますね。
うんうんうん、その昔よりは、10年前よりは今の方がなんか不動産投資難しくなって、ているイメージが皆さんあると思うんですけど、
はいはい、
投資する物件とかに気をつければ大丈夫とかそういうことになるんですかね。
いや、私は今の方がいい環境だなって思ってて、
なるほど。
なぜならこんなポッドキャストとか YouTube のようにいろいろノウハウが学べるっていう形なんで、
はいはい
はい、これ何かっていうと、もうあれですよね。ゲームで言うと、攻略本売ってるみたいな。
なるほど。
感じなんですよ。
はいはいはいはい。
昔いろいろゲームしませんでした？
やりました。
はい、なんか、ファイナルファンタジーとか、ゼルダとか、ドラクエとか、いろいろロールプレイングもあったんですけど、はい、あれ一番ダメなのが、ゲームの攻略本読んじゃうことなんですよね。はい、
そうですね。クリアはできますけど、面白くなくなります。
面白くなくなるんですよ。だから、あれ読んでやっちゃダメなんですけど、はい、不動産は読んでやった方がいいと思うんですよ。
そうですね、うん。はいはい。
で、それができるんで、やっぱり今っていうのは、勝ちパターンがすごくわかりやすいというか、
どうい
うふうにやったらやれるかっていうのがすごくわかりやすいんで、それを学ばずにやるから、不安があったり、失敗したり、 あの、しやすい。だから、それはどの時代でも、たくさん世の中には、こう、ね、不動産を、それこそ、あの、こう、高く売ってくる方とか、その、はい、販売してくる方もいらっしゃるんで、まあそれをうまく見極めるかはほぼ自己責任なんで、やっぱり自分がそれをちゃんと見極められるようになれば、今ほどやりやすい環境はないなって思うんですよね。
なるほど。
私が始めた15年前とかもう、ほとんどなんかまともな本ないなみたいな。なんか、何ですかね、地主さんの本みたいな本しかなくて、サラリーマン大家みたいな言葉もほとんどなかったし、
学校とかももちろんなかった
ですか？なかったですね。うちみたいな、その不動産の講座みたいなのもなかったですし。まあ、あっても、まあ、その、なんていうんですかね。まだ再現性が弱いっていうか。
はいはいはい。
あの、たくさんのサンプルがないっていうか。
なるほど。
はい。でも、今はサンプルも多いし、やり方もちゃんと確立してるんで、
はい、
ただしっかりその勝ちパターンとどうやってやったら、まあゲームで言うとね、クリアできるかっていうのを学ばずにやると、まあそれこそ高いものを買ってしまったり、うん、まああの、マスさんがこのチャンネルでちょっと区分をどうおっしゃってるかわからないですけど、まあ区分マンションをこう、どうしても買ってしまって、キャッシュフローがあんまり出ないとかいうものを、まああの、やってしまうっていうことになっちゃうので、なるべく不動産も、そのちゃんと、まあ、あの、すごいシンプルにいくと、安く買って高く売るってことなんですけど、うん、安く買うっていうのは、その、昔より安く買うっていうよりは、今の相場の中で、そのマーケットで安く買えば、
なるほど。
大方失敗しないんで、で、あとはキャッシュフローがちゃんと出てるかっていう、ポイントはすごいでかいですけど、まあ、要するに黒字ってことですね。はい。
はい。
そういうふうに捉えて、ちゃんと、そういうポイントも、ちゃんと勉強した方がいいですね。勉強せずに始めちゃうと、なんか、いつの時代もやっちゃダメだと思うし、あの、むしろ今とか昔とか関係なく、いつもやっちゃダメだと思うんですね。やると失敗するんで。はい。
で言うと、今は勉強すごくしやすい。そうです。環境になってると。
めちゃめちゃしやすいし、本もいっぱいあるし、
はい、
あの、基本も学びやすいみたいな感じなんで。
うん、なるほど、なるほど。
なんかあれですね、部活で野球で試合出るとしたら、山本さんは何か部活やってました？
はい、僕はやってました。柔道。
あ、柔道。
はい、やってました。
柔道、あの、何ですかね、試合出れたの、初めてどれぐらい経ってるんですか？
1年、いや、6ヶ月。
あ、結構早いですよね。
はい。
エースで出れるようになったのは、
まあ、エースじゃなかったので。
エースや。いや、だから、なんか、あれなんですよね。漢字で言うと、試合出るのに、普通、だいたい2年生、3年生になってから、本格的に、真ん中
で。団体戦とかに入るとかになったらそうですよね。
そうそう。そう
ですよ。個人戦とかだと6ヶ月でデビューできますけど、団体戦に入れてもらえない。
はい、デビューっていうよりは、まあ、なんていうかな、もうちゃんとやれるみたいな。
はい。なるには。なるほど、なるほど。
3年ぐらいかかるじゃないですか。
はい。
最初の1、2ヶ月目って、あの、何してました？
受け身ですね。
そうですね。そういう感じです。あの、でも、みんな最初の1ヶ月目ですぐ、速攻試合出たいです、みたいな。一本できます、はい、私、みたいな感じで。
はいはい、はい。
あの、マサさんのところによく相談に来る方多い。
なるほど、なるほど。
ですけど。で、これは悪いわけじゃないんですけど、
はい。
その、ちゃんとそれも正しくやってるとこで購入するならいいですけど、正しくやってないのが見極められない場合は、やっぱり自分もちょっと基礎知識を持ってるといいんじゃないかなっていうのはすごく思います。
価格の相場感は、まあ、今の高かろうが安かろうが、今の相場感で安く買えることであればいいっていうのが重要なポイントになるわけですかね。
確かに。ただもう一つ必ずキャッシュフローは大事かなと思うので、そのキャッシュフローがマイナスだとどんな時も危ないなと思うので、
ちょっと辛いですよね。
今っていうのはそういう意味ではね、あの、この、あの、撮影をやってる時も、日銀がもう金利をね、上げてますけども、はい、まあ今年って金利がまだ上がっていくと思うので、その金利が多少上がってても収益が、まあ出ると。いうものは買っていった方がいいと思うんですね、そういうものを。そうすると、やはり知識でいかに、あの、相場より安く買うかとか、まあ金利もそうなんですけど、交渉して安くするとか、まあ、ちゃんと、まあ、それ以外の自販機とか、いろんなものをつけることによって収益得るとか、 そういうものも勉強していくと、すぐわかることなんで。
なるほど。
やっぱりそういう勉強もしていくと、まあ、失敗しない不動産投資に近づいていくんじゃないかなとは思いますね。
なるほど。
って言いながら私もね、全然勉強せずに始めたから、区分で5000円しか収入を得れないものから始めちゃって。
まあ、始めた自分その反省があるから、皆さんにお伝えしたいってことですよね。
そう思いますね、すごく。
はい、初めにちゃんと勉強して、スタートしてれば、もっと早い段階で展開できたという感じ
ですか、うん、ただ、昔はそういう本がなかったんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
私が始めた頃、一等をこう完璧にやるっていう本ってほとんどなくて、YouTube もこんななかったですし、でも今は、教えてくれる講座ですとか、まあ、YouTube で触りだけとか、こう、わかるんですよね、はい、全部。
なるほどね。
ある程度。この差はすごい情報量の差があるなって思いますね。
その初心者の方にとってみれば、うん、特にそうですよね。
そう。だから山本さんが、柔道やりたいって言いながら、道場行かなくて始めるみたいな感じ。
うん、そうですよね。試合に出たいっていうだけでは。
そう。先生もいないんですよ。先輩もいないんですよ。
は
い、
なるほど。はい、
どうやってどこの試合出るみたいな感じで不動産投資はやっちゃダメってことですね。
確かに、確かに。
なんでやるのみたいなぐらい、はい。だからやっぱりその、やってる方とか、やってる、小林とかのような、うん、こうちゃんと不動産をやってる方のもとで指導してもらいながら一緒にやるとか、アドバイスもらいながらやるっていうのはすごくいいと思うんですけど。
なるほど。
ちゃんとその先生とコーチいないのに柔道やるともう怪我しちゃうじゃないですか。
はい。
はい。うん、道場に行かずに区分買っちゃうみたいな。ちょっとよくわかんないですけど、そういう。
例えで言う
と、ね。例えです
ね。なるほど。はい、
やっぱし学びですよね。最初にちゃんとインプットして、まあ買う金額がでかいですからね、不動産は。
うん、そうなんですね。
入り口間違っちゃうと、ほんと後で大変なことになるので。
金額は大きすぎるんでね。
そうですよね。規模的にはどうですか？その、でかい小さいで、まあ、小さい物件から始めたいですっていう人も多い中で、
うんうん
うん、まあ1億とか2億3億の物件もありますけど、太鼓さん的に一棟アパートにこう投資するっていう中では、はいはい、どういう規模から始めるといいよっていう考えとかありますか？
そうですね。これ結構勇気がいると思うんですよね。
はい。
私も最初1億3000ぐらい行ったんですけど、27歳の時に、こう、印鑑震えるんですよね。うん、20歳の
時。怖くて。
まだ心が弱いんで。
はい。1億、自分のお金1億っていうとなんかその心揺れますよね。会社のお金1億と全然違います、
ね。あ、そうなんですよ。会社のお金だったらなんか数億円とかね、予算使ってんのに、はい、自分のお金だとめちゃめちゃ揺るぐんですよね。
はい、確かに。
だからこのお金のちょっとその恐怖に勝てないと、やっぱりちょっとコンパクトになるかなと思いますが、まあやっぱ勉強すればそういう知識がついてきたり、心が育ってくるんですけど、ちょっとこれに時間がかかるんで、まあそういう意味ではなんか、まあ、7、8000ぐらい、1億超えるともうなんか返せないみたいな気持ちになりがちなんで、まあこれは個人的な感想ですけど、はい、うん。8000万ぐらいから始めるのが、まあなんか、結局バランスいいのかなって気がしますね。一周回って。で、まあ大きくやるってなると、やっぱり度胸もいりますし、かなり勉強してないと一発ですごいこけたりするんで、まあその辺はその方のこうなんか経験値とかにもよると思うんですけど、まあ知識が多少ついてくればね、私はもうなんか何十億でもやりたいなと思うんですけど、それはやっぱり知識との量かなと思うんで、まあ学びも少し半年はやりながら一棟買ってくっていうのはやっぱり最低でも先ほど山本さんがおっしゃったように、試合に出るぐらいまでは、
はい、
ちゃんと知識をつけた上でやられるのがいいんじゃないかなと思います、ね。
まあなんか分かってくればね、大きいものも、怖くなくなってくるんで、その、いい入り口になりそうだったら、でかかろうがやりたいってなるんですよね。
そうです、
ね。でも最初はそれがまだ、そのね、器がなかったり、知識がないと、そうもいかない人も多いと思うんで、はい、その時は、1億未満の物件買うことも全然一歩としては大きいので、でね、
はい、
ただ買う時はやっぱり注意が必要ですよね。そのちゃんと学んで物件選定条件が明らかになってて、明らかに相場よりもね、安い金額で買えてるよねっていうのは分かって 号をかけないといけないんでね。
この世の中のね、難しいとこは、有名なとこほど、大手ほど数字が低いっていう。
そうなんですよね。
数字って何の数字が低いんですか？
利回りが低いってことです。
利回り。
ああ、なるほど。
物件金額が高いってことですね。
要するに、社員さんに給料も載ってますし、オフィスに給料も人件費も載ってるんで、はいはい、オフィス代も載ってるし、原価に全部それが載ってくるんで、どうしても低い数字になりますね。
なるほど。
でも、だからこそ、なんかオフィスで お茶が出てきたり、資料が超綺麗だったり、はい、オフィス、契約する場所が超綺麗だったり、うん、見学した時に綺麗な資料と、可愛い女の子がいるみたいな、
はい、
こういう風になってるし、うん、買った後もアフターサポートのコールセンターもしっかりあるし、みたいな、なってるんですけど、数値が低いっていうね。
なるほど。
だから一番あれなのは表面ではなくて、やっぱり数字をしっかり見た上で、うん、まあ、内容を見て見極めていくっていうのは、うん、表面のデザインではなくて、建物がいいなとかではなくて、やっぱり、その数字も含めて、収益性がやっぱりすごい重要になるかなとは思いますね。
ね。まあそうしないと、本当に、安心だと思って、大手からね、買った物件が全然数字良くないから、こと多いので、そうするとこんなはずではってね、後で後悔するっていう。
確かに。
うん、後でわかるんですよね。そのこと知識がついたり、いろんな、こう、知見がね、身についた時に、あれこの最初の一手ダメだったんじゃねって気づくみたいな。そういう相談は多いですからね。
そうですね。だから最近 YouTube とかね、こういうポッドキャストとかできて、それを情報で知っていただく人が増えてるんで、すごいいいことだなと思ってて、
はい、
私も一番最初ね、不動産始めるとき、新築やるときとかに、すごいわからないから、大手に見積もりとか出したんですよ。土地から作ったんですけど、はい、
うん、
大手に見積もり出すと、倍ぐらい違うんですよ。
倍も違うんですか？
2倍違うんですよ。でもめっちゃいいお菓子とか出てくるんですよ。
はいはいはい、はい。
あと、なんか、なんていうかな、パースって言って、この建物のイメージ、
はい、
のデザインとかのこうパースというものでデザインを描いて見せてくれるんですけど、はい、それもめっちゃ綺麗なんですよ。
うん、キャドみたいなやつ、
ね。キャドみたいなやつ、そういうやつ、
ね。はいはいはい、
はい、なんですけど、そういうところにすごいお金かかってるんで。
うん、なるほどなるほど。
でオフィスも大層超綺麗ななんか大手町とかね、そういういいところにあるんで。
はい。
だから結局それが原価に全部乗って倍になってるんですね。でもそれはもう仕方ないんですけど、そういうことを分かって、構造を分かって不動産やった方がいいですよね。だから、市況とか金利もものすごい大事なんですけど、ビジネスモデルを理解した方がいいですよね。不動産がなんでこの利回りで成り立ってるのかと。それを分かんないと、なんか綺麗に見える、しっかりしてる風に一見見えるものに飛びついちゃって失敗するっていう。
なるほど、なるほど。
ことになりますんで、ね、この前回の副業詐欺の話と一緒なんですけど、
はいはいはい、
結構本質を見るっていう、こっちはね、本質を見る、リアルを見るより、こっちは本質を見ることがすごい大事で、リアル見ても綺麗なんでわかんないんですよ。だから不動産は結構本質の数字とか、何が大事かっていうところでいくと、まあもちろん潰れない会社で建築するとか、ちゃんとした構造のものは通るんですけど、それはもう役所に設計士が出してる以上、ほとんどが大丈夫なんですよね。まあたまにものすごい事件ありますけど、でもそれはほとんどたまで、はい、ほとんどはちゃんと役所に出してれば、まあ一級建築士を免許持ってる人がやれば、いいものは立つんですよね、はい。大手じゃなくても。だって大手の下は全部下請けで、その下請けの会社が、ね、その中小の企業なんで。だからやっぱりそういうビジネス構造とか不動産のこう、建てられ方とか、そういう構造がすごくわかってると、なんですかね、初心者の方。でもそのためにやっぱちょっと知識いりますよね。勉強するっていう。これをちょっと一瞬で見分けようっていうのはなかなか知識量として足りないので。私からすると、やっぱ部活で言うと2年生ぐらいまでは頑張ろうよと。勉強しようよ。はい、ちょっと練習して物件をいろいろ見に行こうよとか。
はい。
まあ、先輩と、 学校内で試合しようよとか、
うん、
その何個も物件見てみようよとか、シミュレーションしてみようよとかっていうのは、すごく、なんですかね、失敗というか、その失敗を繰り返して試合で成功するっていう、練習をやることが大事で、表面のニュースとか、そのなんか今から金利が上がりますとか、高くなりますとか、この表面だけで判断するのがやめた方がいいなって思いますね。
数字をしっかり吟味するっていうのはとても大事だと思いますね。
はい、
例えば銀行からお金借りるときも、条件がいい銀行から借りると思うんですよ。
はい、
大きい銀行から借りたいみたいな気持ちは特にないと思うので1億円借りたら、あれですもんね、その大きい銀行から借りた1億円でも、小さい銀行から借りた1億円でも、同じ1億円来るんで。
まあ、金利が一緒であれば、そうですね、金利とか条件が、ね。
そうですね。はいはい。
まあ、大きい銀行の方が条件いい傾向はあるんですけどね。
ああ、なるほど、
ね。金利は低い傾向があるっていうね。それは、およそあるんですけど、
うん。
でも最後は自分で確かに条件見て、金融機関選ぶっていうのはその通りですよね。うん、
これも知識だと思うんですけど、不動産会社は大きいと数字低いみたいな逆があるんですけど、はいはいはいはい、銀行は大きい方が金利低いんですよ。
なるほど。そうなんですね。
いい方は 大手なんですよ。
はいはいはい。はい、
ただ、信金さんとか、こう、小さいところが貸してくれやすいみたいな、属性が低くてもみたい
な。なるほど、なるほど。
この辺は、その方によってメリット、デメリットはあるんですけど、
はいはいは
い、こういうのもやっぱり勉強してないと。
確かに。
表面だけで言っちゃうと、間違っちゃうんですよね、
はい。はい。今だって僕がお話聞いて、間違えてましたもんね。はい、
そうですね。私も最初区分で、なんかなんかすっごい綺麗な資料でね、区分マンションをスターバックスで勧められて、すっごい綺麗なスーツ着た。
はい。
なんだこのスーツ20万ぐらいするだろうみたいなスーツ着た方が来るんですよ。
はい。
うん、しっかりしてる風に見えるじゃないですか。
はい。
でも、すっごい誰々のシャツ着て、はい、なんかこう、仕事できなさそうだなってサラリーマンが持ってくる一等会社の方が実は数字良かったりするんですよ。
はいはいはいはい、はい。なるほど、なるほど。
これがね、不動産業界の、なんていうんですかね、違うところで、銀行さんは、はい、大手の方がいいんですけど、
なるほど。
業者さんは必ずしも、やっぱり数字が、要するに利益を出すために大手ほど、どうしても、上場会社ほど大手ほど利益を乗せるから、
うん
うん、乗せないとビジネスにならないので。
なるほど。
ここはちょっとまあカスタマーファーストじゃないんですよ。
はいはい、はい、
自分ファーストになってて大手さん、うん、は
い、も儲けファーストっていう
ことですね。儲けファーストになってて、
儲けファーストだよね。
はい、カスタマーファーストにするとその会社が潰れちゃうんで、そのバランスがちょっと不動産業界は悪いなみたいなところですね。
なるほどなるほど。これちょっと特殊なんで勉強しとかないとわからないですね。
そうなんですよ。でもなんかこの話をさせてもらってるのはやっぱりそれぐらいちょっと勉強しないと、
うん、
今の山本さんのように勘違いが起こってるんで、それはなんか頭がどうとかそういうことじゃなくて知識がないだけで、
はい、
それを入れれば考え方が180度変わるんで、
うん、
やっぱりその上で聞いてもらうとより小林の話とか学長の話が入るのかなって思いますね。はい、一応真面目にやってるんで、
はい、真面目にやってますから
我々真面目にやってますから、
はい、
はい、そうですね、やっぱし
小林さんも不動産投資は大好きだと思いますが、
うん、はいはいはいはい、
いかがですか、うん、竹子さんの話を。
いやでも本当に今言ってくれた通りなんですよね。だから、うん、まあでも面白いですよね、今みたいな業者さんは大手ほどどうしても高く販売してくるんですよね、
うんうん、
で銀行は大手の方が金利が低い傾向があるんですよ、やっぱし、
うん、なるほど。
メガバンクで地銀で、はい、その次新金新組みたいな、うん、でノンバンクみたいにこうおおよそ、うんうん、今言った順に金利がだんだん高くなってくるんですよね。
なるほど、なるほど。
最初のメガバンクが一番低いと。この辺のなんか、はい、業界の特性もありますよね。うん、借りる銀行は、うん、一番一流で借りていきたいけど、業者さんは意外と中小の、うん、 あの、頑張ってる業者さんの方が、めちゃめちゃいい値段で物件提案してもらえたり、いい土地情報入ったりするっていう、はいはいはい、この辺をやっぱ勉強しないとね、ここって、なんか、うん、わからないのと、それを見極められるだけの物件の選定基準っていうのを自分の中に設けてほしいんですよね。不動産投資やるためには。だそれを皆さんにちゃんと自分なりに基準作ったら、あとはあの自分で物件探したり銀行開拓したりとか、っていう活動に結びついていくので、はい、このやっぱり基準作りみたいのはすごい重要ですよね。
我々これを分かってるんで、あの一緒に今、あの小林と私が組んでる不動産会社さんとかも、かなりその中小企業でちゃんとその数字を大事にしてる。お客様に、あの、オーナーさんにちゃんと数字が残る物件を提案する会社しか、あの、一緒に組ましてもらってないんですよ。
なるほど。
そうしないと、結局、あの、お客様が結局、まあ、ある意味儲からないと、いけないなっていう、まあ、理念のもとにやってるというか、
はい。
感じですね。
はい、まあ、そうですね。生徒さんには実績出してほしいですから。
そうです
ね。生徒さんが、あの、実績出せる体制は、まあ、復旧アカデミーとしては用意したいということですよね。
そうですね。で、うん、それもやっぱり今の知識があるないですごく変わるんで、うん、でも、あの、知らないと、あ、大手がいいんだけど、これなんか知らない会社なんですけど、みたいな。
はい。
このギャップがお客さんと我々の間に生まれるっていう。
はいはいはいはい。
だからそれがやっぱ知識の差なんですよ、うんはい。この会社聞いたことありませんみたいな。大手の〇〇さんのが提案あってこっちの方がいいと思うんですけど、数字めちゃくちゃ低いんですよね。そういう相談がよく来るんですけど。うん、
なるほど、
うん。それもやっぱり、まあ仕方ないんですけど、知識がないと、表面を見てしまう。
うん、
きれいな資料だといいって印象を持ってしまう。
はいはい、はい
うん。でも不動産は、まあ事業であり投資であるので、うん、やっぱり黒字を出す。しっかり、うん、まあ赤字にならない物件を買うっていうのはものすごく大事なんで、
うん
う
ん、
まあそういうところはすごく、重視してますね。
なるほど。
はい。
うんまだこういうところをみんなに学んでもらうのが、まあ、副業アカデミーで言えば不動産投資講座なんですよね。
はい。
ここでもう物件の選定の仕方とか、自分が銀行の融資どこで出るかとか、あと買った後空室どうやって埋めるのかとか、税金のところですとか、
はい。
売却のところとか、あと資産管理法人設立とか、まあ、いろんな知識が必要なんですよ。
はい。
これを不動産投資講座で学んでいただいて、戦闘能力つけていったら、いろんな業者さんにご自分でもこう開拓できるようになりますし、
はい。
もちろんうちの子会社のアクチエスが、物件の仲介も、仲介手数料をお値引きする特典が受講生さんはありますから、
うん。
安い仲介手数料でご案内もしますし、あとうちの、はい、信頼できる業者さんたちでいい物件安く提供してくれる業者さんであれば、そういうとこをつなぎできる場合もよくありますし、もう、どの業者さんでもいいから、いい物件を買ってもらうことが、ファーストプライオリティで、それを見極める選定眼をつけるっていうのが、受講生さんの、まあ、責務みたいな感じで、これが整うと、いい不動産投資ができて、タイゴスさんみたいになっていくっていう。タイゴスさんは相当物件数多すぎますけど。
あと一つ、だけお話ししたいのは、やっぱり自宅買うのにも、不動産勉強してると、めちゃめちゃ利益出せるんですよ。
本当ですね。
恐るべきぐらい出せるんですよ。
竹越しとか引くぐらいすごい含み益出てますね。
引きますね。含み益2億超えてるんで、その。
すごい。
2億いきました
?2億超えて。
増えてるんだけど、みたいな。
そうなんです。
やばいよね。
含み益ですからね。売却じゃなくて。
そうなんですよ。売ったらちょっと楽しみにしてますね。
いや、でも、それぐらい自宅をはすごい勉強される上でも、不動産投資、ですね、不動産事業を勉強すると、ものすごく、自宅、住む場所も快適になるんで。
なるほど。
なんかその、単純に投資でも儲けましょうっていう話の前に、自分の自宅買うのも、うん、まあ、家族も奥様も、そのね、関わる子供も含めて、皆さんハッピーになるなっていうところもあって、そういう上でも、やっぱり、その不動産の安く買ったりとか、将来性がある、はい、高くなるところとか、 今からもうそのどこを買ったらいいかっていうのも勉強しとくだけで本当に数千万変わるんですよ、簡単に。だからやっぱその勉強をしてないで、まあ賃貸に住んでたりとか、まあその、はい、そんなに上がらない場所買っちゃうっていうのはものすごくもったいないなと思うので、そういう意味でも不動産の勉強されるというか、不動産にまず向き合うっていうのはものすごい大事だなと思いますね。その話だけでもね、マスさん今度やりたいですよね。
いや、本当に、本当に。別で撮りたいぐらいめっちゃ重要な話ですね。
そうですね。
こちらの放送が、皆様にお届けできるのが3月なんですが、3月はですね、株と輸出物販と太陽光発電のセミナーにとても力が入ってるんですが、24時間不動産投資講座のセミナーも見れるっていうんですよね、
はい。そうですね。はい。これは、皆様にもご要望いただければ、はい、収録している24時間セミナーっていうのがありまして、いつでも見られるんですけど、はい、これで不動産投資の、一等物の不動産投資の魅力とか、その他始め方の説明をして、あと不動産投資の講座のご案内もさせていただくみたいな、はい、内容のセミナーやってますので、これはいつも通りですね、副業アカデミーにお問い合わせ窓口がありますので、はい、info@副業アカデミー.com のメールにメールいただいてもいいですし、
はい、
ポッドキャストの専用ページもホームページにありまして、そこからお問い合わせ入れていただくことも可能なんですけども、
はい、
はい、そこにご連絡先いただければ、動画をお送りするので、ぜひ、はい、ご連絡お待ちしております。
はい。はい、私も毎月勉強会出てますので、
はい、
うん。ぜひご参加いただけると嬉しいですね、講座に。
はい。
はい。
竹越さんに来ていただいて4回出ていただきましたが、やはり副業アカデミーのトップ2人が不動産大好きなので、うん、不動産講座にはとても力が入ってますよね。
そうなんです。
ぜひ皆さん、無料セミナーをまずはご確認くださいませ。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
お願いします。
副業解禁稼ぐ力と学ぶ力。そろそろお別れのお時間です。お相手は
小林正弘と
竹越優と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。